Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第170回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
朗読セラピスト平智香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日はバレンタインも近いので、チョコレートに関係のある絵本をご紹介してまいります。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
き、今日は3人でお届けしてまいります。直子さん、智子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は1月28日ですね。で、街はバレンタイン商戦真っ只中という感じで、まあ、綺麗な包みのチョコレートが所狭しと並べられております、うん、はい、お二人はバレンタインにチョコレートってお買い求めになりますか。直子さんはどうですか。
最近はないですね。
あ、買わない、
はいはい、最近は買わないけど、チョコレート売り場を見るのは好きです、
ね、そうですよね。綺麗なね、はい、本当におしゃれな包み紙、はい、です、まあ、以前はお買い求めになっていたこともある、
ね、子供がちっちゃい時はパパに2人で探しに買いに行きましたね、
はい、あら、まあ、微笑ましいエピソードですけども最近はご自身ではお買いにならない、パパに、
はい、あらあらそういえばそうですね、
はい、パパは期待してらっしゃるんじゃないですか。
聞いたことないんですけど、期待してるのかな。
あ、じゃあ、はい、お嬢ちゃんからパパには
いや、ないと思います。
なくなりましたということですね。なるほど、ちょっとそれは寂しいかも。
そうです ね、
今年あたりどうですかね、またね、復活してみてもいいかもしれませんね。
はい、もう早速娘と話し合ってきます。
かしこまりました。あの、相談しなくてもいいかもしれませんよ。はい、かしこまりました。じゃあ、ともかさんはどうですか。
私ね、買いますよ。
あ、パパに。
いいえ、自分です。自分に。今流行ってますよね。
そうですね。
その通りですよね。
高級チョコレート1粒、うん、2粒とかを買って、うん、まあ、自分へのご褒美ですよね。
ね、ご褒美チョコっていう。うん、でもね、ほとんどが今あの調査をしましたところ、はい、ご自身にお買い求めになるご褒美チョコがもうほとんどらしいです。
自然とできてるんです、ね、
そうらしいです。で、あのショッキングな、はい、あの市場調査をいたしましてですね、はいはいはい、あのそういうデータをもとにではなく、はい、あのうち年頃の娘がおりますから、はい、あの娘に聞きましたところ、この娘はね、あのやっぱり女性の多い職場でもありますし、うん、まあ、10歳ぐらい年上のお姉様の先輩がたくさんいらっしゃるらしいんですね、はい、でそのお姉様方にこう娘ご自身が調査したらしいんですけど、あのどれくらい金額を使ってチョコレートを自分に買いますかっていう調査をしたところ、びっくりしたことに10万円ぐらい使いますっていう先輩がいらっしゃって、でね、やっぱりあの独身でいらっしゃって、まあ、お年もね娘より10個大きいってことは30代でいらっしゃる、半ばぐらいでいらっしゃるということは、まあ、お給料もたくさんあるんでしょうね。で、はい、でご褒美チョコに10万円かけるっていう先輩がいらしたと。あのこれはもう実地の調査でございます、娘調べでございますけれども、あのかなりの金額をお使いになるというようなびっくりする、ね、調査もありました。
いいですよね、
そうですね、
しばらく楽しめるのであれば、
ね、いろんな種類よということなので、もうご自身がどんなふうにお買い求めになる、ね、お使いになるのか、そんな人からというかこう言われることはないので、もちろんいいなと思います、はい、だけどあの自分に使うお金がそんなにあるんだということもね、羨ましい限りでございます。ただね、チョコレートって今トレンドですので、いろんな種類があって、
あり、ね
ね、本当におしゃれです、うん、はい、なので今日はね、あのそういうあのチョコレート自身の話ではないお話なので、ま、あの中身を聞くとチョコレートの話じゃないじゃないっていうことなんですが、実はね、今日ご紹介する絵本を、はい、あの教えてもらったのはともかさんに教えてもらったんですよね。で、ともかさんに、あ、エミさんこれ読んでみてということで手渡していただいた絵本なんですが、ともかさんがこれね、ご購入されたんですよね。
そうなんですよ、
ね、はい、これをお気に召してご購入された理由は何ですか。
はい、あの初めて、あの私大学生の娘がいるんですけど、
はい、
授業であの児童労働っていうのをちょっと学んでたみたいで、はい、お話ししてくれたんですよね、
お嬢さんが、
はい
はい、
あの食べ物とかと洋服とかいう、ね、
は
い、いろいろそういう海外の勉強してたんで、
はいはい、
でえどういうことと思って、
うん、
まあ
うん、
そこがまあきっかけで、その児童労働という言葉はしてたんですね、
はい、
でそんな時に、うん、たまたまあの偶然 NPO 法人の広告で、
はい、
この、ね、絵本を知ったんですよ、
はい、そうなんですね、です コマーシャルっていうか CM でこの絵本をあの紹介していたということですね。
そ
う
なんです、
はい、
その子、
はい、
大変その子です、
ね、その子っていうタイトルです。そうです、
で、
はい、
谷川俊太郎さんで、
そうなんです、
えと思って、
はい、
こんな方がそういう、
うん、
何を、まあ、詩じゃないですか、うん、何なんだろうというのがきっかけで惹かれて、うんうん、
はい、
調べていくと、まあ、どんどんこうね、いろいろ奥深く出てきたので、
はいはい、
検索してぜひこれはちょっと読んでみてもいいなと思って、
はい、
たまたまこうネットで買ったんですよ。
あ、そうなんですね、うん、書店でたまたま見つけてではなく、もうこの本を買おうと思ってネットで購入されたということなんですね。
で、
はい、
読んでみたらもう衝撃です。
あ、そうですね、衝撃です、はい、
ショックというか、
うん、
まあね、子供がいる身としたら、まあ、まあ、頭では分かってますよね、
はい、
こういうことずっと言われて勉強してるんで、
はいはい、
だけど実際にやっぱり娘の言う通りにいるんだなってい こうリンクしたというか、でやっぱりそのね、その後も調べていくと、
はい、
いろんなね、 ありますよね、まあ、
そうなんです。
エミさんに後で、ね、
おっしゃる通り、ね、私もあの全くその児童労働ということも知らなかったので、うん、あのこの絵本を友果さんに紹介してもらってから、うん、もうちゃんと分かって読みたいなと思っていろいろ調べましたが、これはでももうあのそんな生優しいことではないなと思うことだけでも分かったので、すごくあのたくさんの方にこの絵本を読んで、あの認識していただきたいなと思いました。はい、でもきっかけはお嬢さんが大学の講義で、はいはい、
講義で、まあね、海外の勉強してたんで、こういうのがあるよってちょっと動画も見せてもらって、
はい、
まあ、その時は洋服だったんです
けどね、はい、
まあ、普通にそんなに今いろいろ安く買えるじゃないですか、うん、
い
う理由が分かって、
はい、
そういうの知るとやっぱりなかなかねしんどいなという、
そうですね、
印象で、でも興味は持ちました
、うん、でも、うん、子供から教えてもらうことってありますよね、うん、
さっきのチョコじゃないですけどね、
そうなんです、そうなんです、そうなんです、情報、でもお嬢さんがこの大学でそういう問題に取り組んでらっしゃるっていうことを親が知らなくて教えてもらうってすごいことだなって思いますね。
そうです、結果そうで、まあ、こんなショックだったっていうことから、ね、
でもお嬢さんがお母さんにそんな話をされるっていうことがいいことですよね、ま
あ、授業でそういうことをやるんだなと思って、
うん、もちろんそれもね、うん、そうですし、私もあの娘があの貧困家庭についての、うん、あの授業をやってすごいショックだったのっていうことを娘から教えてもらって、はい、あ、私はなんて世間知らずだったんだろうっていうこともありましたし、
同じです、
そうですよね、だから子供に教えてもらうことで、子供がそういうことを習っているということもいいことだなって、ね、で、うん、そこからあの私たちも教えてもらって、はい、いいことだなと思いますけども、これはねちょっとたくさんの人に広めていきたいなと思って、
そうです、ね、
今日はいいあの作品をご紹介いただいてありがとうございます、はい、でまずね、この作品読む前に、うん、谷川俊太郎さんが詩を書いてらっしゃる、でこんな大御所が
そうなんですよ、それも
この問題に向き合ってらっしゃるということですが、はい、ま、大御所って言いましたけれどもね、もしかしてあの谷川俊太郎さん、お名前は聞いたことあるけども、どんな人だろうなと思われている方もいらっしゃるかと思いますので、はい、少しねもうあのよくご存知だと思いますので、簡単にご紹介していきたいなと思います、はい、で谷川俊太郎さんは1931年のお生まれですので、もう90歳を過ぎてらっしゃいます。で絵 の今現在はご存命でいらっしゃるということで、まあ、ご活躍ですよね、まだ現在もあの創作活動してらっしゃると思います。で哲学者で、このお父様もお母様もとっても立派な方でいらっしゃるので、もう生まれながらにしてこう土台が備わってらっしゃる、ね、はい、お父様も哲学者で法政大学の総長でいらっしゃる谷川哲三さんをお父様ですね。でお母様は衆議院議員の永田桃蔵の お嬢さん娘さんでいらっしゃる滝子さんです、ということですので、まあ、そうそうたるお家にお生まれになっていらして、でご自身は、まあ、詩も書いてらっしゃいますし、あの詩人でもいらっしゃい、まあ、翻訳家でもいらっしゃって、絵本作家でもいらっしゃいます。なのでこの詩もね、そういう翻訳も元にされているんだということですね。そして脚本家でもいらっしゃるということで、はい、いろんなマルチなご活躍をしてらっしゃるの で、ね、まあ、何か書物を見ると、著作を見ると谷川俊太郎という文字をもうご覧になる方たくさんいらっしゃると思います。でこの谷川俊太郎さんの詩が、ね、元になっているもう絵本ですということですが、文章は全部この谷川俊太郎さんが書いてらして、でこの絵本の最後に、ね、英文でも載ってますよね。なので外国でも読んでいただけるようなものになっていますということでございます。で絵もたくさんついていますね。で今日私も詩ですのですっごく短いでこれを詩をイメージしていただけるような音楽も私が考えてまいりましたが、いいですね、この絵本 の、ま、見開きのところに載っているこの絵本がね、そうです、特別非営利活動法人 ACE っていうところが作っている絵本なので、まあ、そこが発表している文章も一緒にご紹介したいなと思いますので、ね、絵を見ながら聞いていただけたらと思います。さあそれではその子を朗読させていただきます。お願いします。 その子。詩、谷川俊太郎。絵、塚本康史。チョコレートの元になるカカオ豆。その多くは日本から遠いアフリカで作られています。西アフリカにあるガーナは赤道近くの暑い国。そこには学校に通うことができず、朝から晩まで働き続ける子どもたちがいるのです。その子は遠くにいる。その子は僕の友達じゃない。でも僕は知ってる。僕が友達と遊んでいる時、その子が一人で働いているのを。僕が学校で教科書を読んでいるとき、その子はしゃがんで地面を見つめている。僕がお風呂から出て布団に潜り込むとき、その子は床にごろんと横になる。僕の上にも、その子の上にも、同じ空。僕は子供だから働かなくていい。お金は大人が稼いでくれる。そのお金で僕はゲームを買う。その子は子供なのにお金を稼いでいる。そのお金で大人は食べ物を買う。地球の上に張り巡らされたお金の蜘蛛の巣に捕らえられて、蝶々のようにその子はもがいている。その子の未来のために何ができるか、誰か僕に教えてほしい。遊ぶ、学ぶ、笑う、そんな当たり前を世界の子どもたちに。世界には学校に通うことができず危険な仕事をしている子どもが2億人以上います。しかもこれは私たちの暮らしと無関係ではありません。普段食べているチョコレートや洋服の原料となるカカオやコットンが過酷な児童労働によって作られているからです。児童労働は法律で禁じられているにもかかわらず、開発途上国ではまだ存在します。その子の未来のためにできること、私たちにも必ずあります。この絵本をきっかけに児童労働をなくすためにアクションを起こす人が増 増えることを願っています。特別非営利活動法人エース。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
川俊太郎さんの詩で絵本になってます。その子をご紹介させていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ね、あの南子さんはこの絵本はご存知、は
い
は
い、いや知らなかったです、
ねね、そしたらあの、うん、児童労働なんていう問題についても ね、
は
い、あのこの絵本書いてますけど、はい、お聞きいただいてどんな感想ですか。
いやなんか自分が本当に何も知らなかったな、気づいてなかったなっていう、そうこうやって話している今現在も、
はい、
そのアフリカの方また別の地域では働いている子たちがいるんだなっていうのをちょっと考えないといけないなと思いました。
そうですね、もう今この瞬間にも、はい、そんな危ないことをして働いている子がいるんだっていうことをね、はい、教えてくれる絵本だなっていう、
はい、そうですね、
ね、ご感想、はい、
同じ子供なのに自分の子供はねこうしてあしてっていろいろ考えるのに、
うん、
その他の国の子のことはあんまり考えてない自分に気づかされてしまいました。ま
あ、でもね気づいたというご感想ですよね、
はい、
ありがとうございます。ともかさんはねもともとご存知でいらしたんですけども改めていかがですか。
いやもうぜひね、はい、さんの世界観が知りたかったんです。
あ、そう
だすごく満足です。
ありがとうございます。
すごいやばよかったなと思って。
いやいやもう私なんか何も知らないのでね、でもともかさんに教えてもらってちょっとこう調べてみたのでちょっとねあの多分このあのラジオを聞いてくださってる方も児童労働って聞いたことないなって思ってらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますのでちょっとだけね調べてきたことをご紹介したいなと思います。まずですね世界の子どもの10人に1人がこの児童労働というものに携わっていますということですね。で多分日本にはあまり今そういう法律で禁じられていますので、厳しく取り締まっていますのであんまりないかなと思うんですが実はでもね私たちの親世代だったら、農業に携わっていたり子どもが働いていたことあったよっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。だから私たちは知らないってそんなことないでしょって おっしゃってる方もいらっしゃるかもしれません。はい、なので知らないのは私たちだけかもしれませんね。はい、でも、ま、この今ね2億人以上って私読みましたけども調べてみますとだいたい1億6000万人って書いていますけども、まあ、どちらにしても多いです。だから日本の人口よりも多いということですね。でどういうものが児童労働かと言いますと義務教育を妨げる15歳未満の子どもの労働と18歳未満の危険で有害な労働のことを児童労働と定義していますっていうことらしいんですね。でこのどんな労働かというと、まあ、例えば児童労働の主な成長を妨げるというのはこんなものです。劣悪な環境での長時間労働かわいそうですよね。で親の借金の肩に無給で働かせる債務労働で人身売買による生産業での強制労働で子ども兵として軍事行動に参加させる、まあ、こういう具体的なことを聞くと、はあ、そんなことあるかもしれないなっていうことですよね。でまたねこの児童労働に携わる子どものうちが建設現場や解体現場で人身売買や子ども兵さっきね言いましたで健康や安全が脅かされる危険な有害な労働に従事していることが報告されていますっていうことなんですね。でこの絵本に出てきているカカオ工場やコーヒー農園の農林水産業に携わっている子が7割です。なので、まあ、これもう本当にカカオのでカカオがなぜ あの危険なのかなっていうのを私ちょっと調べてみたんですけど、はい、重いんですってこのカカオの実っていうのが。でそれを頭に乗せて運んだり、でその途中でこのひっくり返ってしまったりとか、そのそれに押し潰されるような、そんなことをして働いていてくれて、そのチョコレートを私たちの元に手に入っているということらしいので、これはね大変なことです。なのでまあ、カカオの品質とか、あの味とかにこだわって、まあ、あのチョコレート作ってくれている人たちが、なんて言うんでしたっけね、あのショコラティエですかね、あの作ってくださっていることに評価をしているっていう、あの日本は現状ですけども、それより前にはこういう労働をもとにチョコレートって作られているんだということをね、ちょっと知ることも大事じゃないかなって思います。はい、もうそんなことを考えるともう胸が詰まってチョコレート食べれないですね。でこの子どもに何でやらせるのかというと、安い賃金で働かせることができるっていうことで、こき使いやすく捨てやすい手軽な労働力として都合が良いという面があるので、子どもを使っているっていうことも書いてあったんですね。まあ、日本では考えられないことですよね。で、あの一番大事なのは、この私たちがこれを知ってどうしていくのかっていうことが一番大事ですけども、まず現実を知り伝えていくことが一番身近にできることですって書いてあります。で、情報を集めるなど小さいところでもいいので、働く子どもたちの現実を知る、まあ、今あの入り口ですけど知りましたよね。でそれをあの情報を周囲の人々に伝えていくことがまずできることですっていうことらしいんですね。で社会全体で児童労働に対する関心を高めるための何か取り組みをしないといけない。だからその一端として多分あの友香さんのお嬢さんが大学で、ね、授業として取り上げてらっしゃることで、そんなに若くて有能なお嬢さんたちが広めてくれることがまず一つの取り組みでもありますということですよね。で、あのもう一つの取り組みとしては、フェアレードトレードっていう、あのちゃんと貿易はこういうあの子どもたちに賃金を払えることのできるような貿易を使って商品も購入しているので、その商品を買うということも一つの手ですっていうこともありました。これはネットで調べると分かるらしいです。フェアトレードっていう商品があるそうですね。で、まあ、それがあの身近に、まあ、より深くあの私たちが取り組むことができるようなあの働きかけかなということだと思いますので、まあ、何かねこの友香さんがせっかく教えてくれたさあの絵本を通して、私たちも発信をするということが一つ の, あの力になることかなと思いますので、これからもねこの社会問題にも取り組んでいきたいなと思っております。ありがとうございます。今日はねあの社会問題を取り上げたその子という作品をご紹介いたしました。ありがとうございました。頬に力を この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、今日はその子をご紹介しました。こんな風にね取り組んでいかないといけない作品もご紹介してまいりますが、もちろんふわっとしたのもご紹介してまいりますので、どうぞ皆様お楽しみになさっていただきたいと思います。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。They can say that
they can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy.